未来の上司である36番。そのうち、あなたに今すぐ教員になることをご紹介します。突然ですが、この記事を読んでいるあなたに朗報です。あなたに今すぐ教員になることをご紹介します。難しいことでも怪しいことでもありません。100% 健全なことなのでどうぞご安心ください。運は自分の力でどうすることもできないと思われがちですが、実際はコントロールなのです。教員になるためにはどうすればいいのでしょうか。ズバリ、次の方法で実現できます。あらゆることを運が良いという解釈にするのです。一点、ネガティブなことも、人の彼らは運が良いと思える点が必ず見つかります。ポジティブに仕事でミスをしたら改善点が見つかってよかった。これでスキルアップができる。私は運が良いと考えます。突然仕事をクリになったら転職のチャンス。これで新しい仕事を始める。私は運が良いという解釈をします。健康診断で大きな見つかったら手遅れに前に見つかってよかった。早く治療ができる。私は運が良いと考えます。友人に言われたら偽りの友人が見つかってよかった。人間関係のせいになれる。私は運が良いと考えます。ボロボロに言われたら今の望んできた。安全意識を学ぶ機会になった。私は運が良いと考えます。家の中になったら保険金が下りて新しい家を建てる。私は運が良いと考えます。怪我したら命になってよかった。軽症で済んでよかった。私は運が良いと考えます。入院することになったら人生の夏休みが手に入った。この高産業のチャンスが手に入った。私は運が良いと考えます。右の指名者は左目が残ってよかった。私は運が良いと考えます。殺されそうになったら助かってよかった。貴重な経験もできた。私は運が良いと解釈します。周りがどう思うと関係ありません。受け止め方を工夫して、とにかく前向きに解釈してください。あなたの自己紹介を改善させ、少々どうにでもいいので運が良いという解釈をするのです。結局のところ、運の良しは自分が決めるものです。自分が運が悪いと思えば運が悪いことになりますが、自分が運が良いと思えば運が良いことになります。それだけのことです。運が良い出来事と運の悪い出来事があるのではありません。運が良いという解釈と運が悪いという解釈が前向きなだけです。どんな出来事もなしやメリットを見せて前向きに解釈すれば、全てが良い出来事に変えられます。災難に回ろうと、不幸なことなどと、とにかく運が良いという解釈をすること。そうすればあなたは今すぐ教員になります。最強の表になります。世界一運が良い人になります。これから死までずっと運の良いことが起こり続けます。教員になるのは簡単なことなのです。あらゆる出来事を運が良いと解釈して教員の表に入れる。未来の上司である36番。その2、自分の人の動物は好きになる。好きな動物を増やす方法があります。自分の人の動物は好きになるということです。あなたの人は何ですか。人は12種の動物が設定されています。国士、クラブ、タス、ミキュー、キツリ、ツという意味。自分の人は馴染みがあるので、そこできる人も多いのではないでしょうか。そんな自分の人の動物はとにかく興味を持ち好きになりましょう。牛牛牛牛牛牛牛タツノシのように実際しない動物もいますが、それはそれで好きになってください。大きな理由は必要ありません。自分の人からという理由で十分です。自分に関係があるから、とにかく好きになっておくのが一番。そうすれば、自分の好きな動物の種類が一つ増えます。好きな動物は一種でも多い方が人生を楽しめます。今度、その動物の見た目や接し方が変わります。テレビや動物園でその動物を見かけた時、自然と気になってしまい、ワクワクドキドキするでしょう。日常で触れることがあれば、より愛情を持った接し方ができるようになるでしょう。自分の好きな動物であれば、興味深く知れるのです。自分の人からという真実な理由で好きになってください。もともと好きな動物を飼っているならもっと好きになってください。もともと今好きでいる動物ならもっと好きになりましょう。自分の人の動物を上手に入れられるようになっておくのもいいですね。何でもなければ難しいですが、自分の人の動物だけ集中的に練習すれば、そういうことを難しくないはずです。好きなものが増えるのは幸せです。未来の上司になる36番。その3、気分転換の最短距離。気分転換が上手な人は飲むものを買い置きはしません。飲みたくなった時、その少しを立ち飲むものを買いに行きます。あえて遠くにある店や自販機まで買いに行くこともあります。前もって飲むものを買っておけばいいと思うかもしれません。買い置きしておけば気分転換がしたくなった時、その場ですぐ飲みますが、あえてその都度買いに行くのがいいのです。飲むものを買いに行く時、体を動かします。廊下は一体階段の上りにしたりします。途中であったり、同僚とあって少し立ち話ができるかもしれません。屋外にいるなら、その空気に触れ新鮮な酸素を楽しめます。日光を浴びたり、青空を楽しめたり、風の流れを感じたりできます。雨が降っていれば、傘を差して雨の音や太陽を楽しめるでしょう。買いに行く途中で面白いものを見たり、聞いたりするかもしれません。こうした飲むものを買いに行くという行為を通してお金が示され、これが気分転換につながります。飲むものを飲むことは気分転換の一つにすみません。気分転換で大切なのは飲むものを飲むより買いに行く時間です。気分転換は妥協すればいいものではありません。気分を変えることが目的ですから、できるだけ刺激の種類を変えることが大切です。あえて少し手間暇をかけることをした方がご覧になったという刺激されて良い肉質になります。一見すると遠回りや面倒なことに思いますが、実は気分転換の最短距離なのです。気分転換をするときは飲むものを買いに行くのではなく、その都度買いに行く。未来の上司になる36番。その4、歯磨きの時間を楽しもう。お手洗いの時間も楽しもう。歯磨きの時間も楽しんでいますか。私たちは1日に歯磨きやお手洗いを何回か行います。食事の後は歯磨きをして良い便を用意したお手洗いに行きますね。こうした歯磨きやお手洗いの時間をぼっと過ごしがちです。確かに普通の日常面であり、特別なことでも何でもありません。だからといってぼっと過ごすのはもったいないのです。大切なことは楽しむんです。歯磨きをするときは歯磨きを楽しみましょう。話を動かすことを楽しみます。話をするまで聞き取らせることを楽しみましょう。どんどん歯の汚れをしていくことに体感を覚えてください。歯磨きをするとき、便利要素を取り入れてください。歯の汚れを教えるという考え方をすれば、便利感覚が生まれて、丁寧な磨き方ができるでしょう。歯磨きが終わったら、綺麗になった歯を確認できるです。今は歯は白い宝石です。綺麗になった歯を確認できれば、嬉しい気持ちになります。お手洗いのときはお手洗いを楽しみましょう。気分がスッキリすることを楽しみます。用を足せば体が軽くなって快適です。リフレッシュになる。心身がリセットさせていく。と思えば自然とワクワクして元気も出てくるはずです。洗面台で洗うときはハンドソープで綺麗にすることを楽しみましょう。しっかり泡立てて手の隅まで行き渡らせるようにすればすっかりした気持ちになります。水の冷たい刺激も気持ちいい。次は身だしなみのチェックです。考えたことで服の違いを出しましょう。最後は鏡に向かって爽やかな笑顔をするって感動です。お手洗いも楽しめるポイントがたくさんあるようです。楽しいことを見せるのではありません。普段からしていることを楽しいことにするのです。歯磨きの時間もお手洗いの時間も一日の大切な安心です。平凡な安心かもしれませんが、それぞれの行為を楽しめば一日の楽しみが増えることになります。楽しみなんてできないと思うのではなく、ただの愛想のつもりで取り組んでみてください。何でもないことであっても、その時間の楽しみは優位に変わります。歯磨きとお手洗いの両方を楽しめば生活の楽しみが底上げされます。より明るい気持ちで人生を生きられるのです。歯磨きの時間もお手洗いの時間もぼっと過ごすのではなく、楽しむ。未来の上司になる36番。その後、朝は耳を澄ませておこう。挨拶を聞き逃さないように。ある日の朝、新入部を見つけたあなたは挨拶の声をかけました。おはようございます。ところが相手は何の、どうやらこちらの声が相手の耳に届いていないようです。騒がしい場所だったり、少し離れたところから声をかけたりするときに起こりがちです。週末に紛れて声が届きにくいことがありますね。もちろん相手はわざと無視したわけではありません。こちらの声が届相手の言わないと笑っていても少しだけ残念な気持ちになりますね。もやもやした気持ちの方に朝のテンションに影響することがあるでしょう。朝の挨拶を過ぎされた経験があるのではないでしょうか。これは相手に入ったことはありません。自分も同じことになります。あなたもいつの間にか誰かの挨拶を聞き流し通しているかもしれません。知らず知らずのうちに誰かを脱退させているかもしれない。自分は気づいていないだけで実際は何度も起こっていることがあります。だからこそ朝は身を済ませておきたい。挨拶を聞き流さないためにです。できるだけ誰かの挨拶を聞き流すことがないようにしたい。遠くから声をかけられる可能性もあります。朝は挨拶の声をかけやすいタイミングですから、遠くから飛び進ませておきましょう。身を済ませておけば挨拶の声を聞き流すことはありません。朝は挨拶を聞き流すことがないよう身を済ませておく。未来の上司になる36番。その6、大好きな趣味ならたくさんの彼を使ってもいい。大好きな趣味ならたくさんの彼を使ってください。大好きな趣味ならたくさんの彼を使ってもいいのです。むしろたくさんの彼を使わなければいけません。大好きなことからです。こんなにお金を使ってもいいのかなと不安になるかもしれませんが、大好きな趣味であれば OK です。もちろん健全な趣味であれば話は別ですが、あくまで健全な趣味であればどしどしお金を使って構いません。遠慮は一切不要です。趣味を遠慮することは人生の楽しみを制限することになります。借金をしない、恋がない、基本迷惑をかけないという3つのルールが守れているなら全力投球で OK です。趣味を金をかけた分だけ楽しみます。人生の楽しみ、喜びに必ずつながります。人生の満足や充実感、そして幸福感が高まります。趣味を楽しむことは、リクエストも最初のものですが、こういうことらしいことはありません。あなたの大好きな趣味は何ですか。自分の趣味を振り返ってみてください。大好きな趣味は生きがいになっているはずです。まさに趣味は心の太陽。大好きな趣味を彼を使えば使うことを嫌いな大きく楽しく育っているので生きるのが楽しくなります。趣味のせいで貧血や貧乏になっても不思議と不幸に感じることはありません。むしろこれでよかった、最高だった、良い時間を過ごせたと思います。人生をしっかり楽しんだことになるので後悔がないのです。趣味に使うためは正直、良い思いますが誤解です。人生が豊かになるという意味では投資です。心と体にパワーが持たされます。素晴らしい生きがいがあるおかげで日常が鮮やかになり、ますます人生が輝いていくのです。趣味に使うためを生きたお金と言います。お金がなければまた仕事が頑張って稼げばいいのです。 趣味のためなら仕事をやる気でモチベーションもあります。大好きな趣味にお金を使えばいつまでも元気で生きていられます。大好きな趣味はたくさんお金を使っていきましょう。大好きな趣味にたくさんお金を使う。未来の仕事をしている30のことだ。そうなら、人付き合いがあれば物使いもある。物であっても大切に扱えば愛着やリスペクトが生まれる。大きな買い物は購入物を記録しておきましょう。スマホ、パソコン、カバン、バッグ、腕時計など、服や靴も金額が大きなものであれば大きな買い物として購入物を記録しておきたい。家計簿をつけている人は自然と記録できますが、そうでない人も多いのではないでしょうか。日記でも、メモ帳でも何でもいいのです。大きな買い物はできるだけ購入物を記録しておくことをお勧めします。もらった領収書をせずにそのまま持っておくのも悪くありません。購入物が分からないと後から税関に思い出せません。人付き合いはもう何年も付き合いになるといった表現が使えますが、これは物に対しても同じことになります。人付き合いになるように物付き合いもある。購入物を記録しておけば後から振り返るとき大切な気づきがあります。買ってから3年になれ、5年になれ、10年になれ。購入物が危険となり、どれだけ長い付き合いをしているのか、どれだけ長くお世話になっているのかが分かるのです。長い付き合いを実感できるようになると、温かい気持ちに包まれます。喜びやプレッシャーを感じるだけではありません。強い絆のようなものを感じるようになり、そういう愛着やリスペクトに変わります。そして、これからも末永く大切に使っていこうという気持ちになるのです。小さな商品まで購入物を記録しておく必要はありませんが、革製品や高級品など大きな買い物は購入物を記録しておきたい。購入物を記録するだけですが、簡単です。後から必ず役立ちます。物であっても大切に扱えば愛着やリスペクトが生まれます。物使いも大切なパートナーシップです。大きな買い物は購入物を記録しておく。未来の仕事をしている30のことだ。その8、間違えることで脳が成果される。脳が成果するのは間違えることが効果的です。間違えるのは悪いことと思われがちですが、脳にとっては刺激的なイベントです。正解したら脳は無反応です。気に取ることがありません。さらっと流してしまいます。良かったと思うことがあってもそれ以上はありません。一方、間違えると脳は反応します。要求のイベントとして脳の中で誤信号が全滅します。しまった、間違えた、と驚きます。正しい正解は何だろうかと集中します。正解を確認することで何事もそうだった、と納得できます。きちんと覚えようとすることで記憶力も刺激できるのです。間違えることは良いことです。間違えることで脳が成果されます。驚いたり、考えたり、納得できたりすることは全ての栄養となります。子供の脳が発達、成長するのはたくさん間違えられるからです。大人になるにつれて、教えた抵抗が強くなって、何かとしなくなり、間違える機会になります。これは脳の健康によくありません。間違えることを間違えることを楽しみ、間違えることを喜びましょう。間違えることで、テレビや恥ずかしさ、ショックや悔しさを感じることもあるかもしれませんが、脳にとってはプラスです。どんどん間違える機会を作って、どんどん脳を活性化させていきましょう。あなたは今日何を間違えましたか？まだ今日は何も間違えていないなら、今すぐ正しいことに取り組み、一つでもいいので間違えてください。初めて見ること、聞くこと、増えることがあれば間違えるチャンスです。間違える人が成長するのです。どんどん間違えて脳を活性化させる。未来の仕事になる30のことだ。その9、くじ引きの一番かっこいい生き方とは。くじ引きの時、箱の中を一生懸命かき回す人がいます。箱の中に手を入れて、右回り、左回りに細々と回します。最後に箱の中で手を突っ込み、外の方にある口を閉めます。本人は少しでも当選確率を上げるために書き回しているつもりです。うまく工夫される動画を回す人もじっくり頭を回したところで当選確率は上がるでしょうか。いえ、ありません。人間とは不思議なので何か余計なことをおっしゃいます。かき回した方が当選しやすいような感じがしますが、実際は気のせいです。いくらかき回そうと箱の中は見えないのですから、確率は変わりません。着用するつもりでかき回す人もいますが、これも無理です。箱の中が見えないのですから、着用も無理ありません。そもそもくじ引きは最初から着用されているので、わざわざ余計なことをする必要はありません。かき回すのは無理な行為なのです。くじの一番高い生き方があります。さっと箱の中に手を突っ込み、さっと一番上のくじを取ります。迷いも考えもありません。無駄な動きも無駄な時間もありません。一瞬で結果が分かります。最もスピードがあって1秒7万円で大変スマートに多くの人が箱の中を細々と回して口を閉めたらさっと口を閉めたら職がかっこよく目立つことになりますし、くじ引きは物安全と思いませんのですが、余計なことはせず潔く一番上の位置が良くない。これほどかっこいい生き方はないのです。くじ引きの時、箱の中に手を入れたらかき回さず一番上の位置を閉める。未来の仕事になる30のことだ。その10、一生懸命になることがあるだけで幸せ。あなたは今一生懸命になっていることはありますか？時間を忘れたり、心の涙を流したりすること、一生懸命になることはあるでしょうか？一言で一生懸命といっても様々な種類があります。仕事に一生懸命、勉強に一生懸命、部活に一生懸命、恋愛に一生懸命、趣味や遊びに一生懸命、一生懸命と聞くと頑張っているイメージや大変そうなイメージがあるかもしれません。人生では目標を達成するために一生懸命になることがあります。何かに一生懸命になっていると辛いことや苦しいことがたくさん出てきます。苦労や心配があったり、悩むことや落ち込むことがあったりします。何かに一生懸命になっているときストレスは避けられません。時には自分に打ち寄って頑張らなければいけないこともあるでしょう。もう嫌だ、辛い、やめたい、早くこの苦しみから逃れたいと思うこともあるかもしれません。そんなとき気づいてほしいことがあります。一生懸命になることがあるだけで幸せなのです。世の中には一生懸命になることがない人、一生懸命になる人がいます。何も興味を持てなかったり、楽しみを見つけなかったり、全力で努めるものがなかったり、仕方ない事情があって一生懸命になることが許せない人もいます。一生懸命になることがあるのはそれだけ恵まれたことや素晴らしいことです。辛いことや苦しいこともありますが、一方、嬉しいことや楽しいこともあります。一生懸命になることがあるから生活に感動や気配感が生まれます。そして人生を充実していけるのです。一生懸命になることがあれば喜びましょう。辛いことや苦しいこともあるかもしれませんが、それこそ一生懸命になることです。一生懸命になることがあればすでにあなたは幸せです。一生懸命になることに幸せを感じる。未来の仕事になる30のことだ。その11、読書をインプットだけで終わらせてはいけない。大切なのはアウトプットまで消化すること。本には先人の知恵が詰まっています。この読むと知識や情報、気づきや脳が流れ、有意な時間の過ごせるでしょう。この読んでインプットすることで確信になっていきます。この経験の証拠だとです。人の人間の人生で経験できることは考えていますが、この読みは追体験になります。視野や見識が広がって成長に役立てるような本の魅力です。もちろんそれはそれで素晴らしいことですが、ここで良くなります。この読んではいという人がいます。この読んではいではありません。この読んで話するだけでは単なる脳波効果です。ああ、面白かった。で終わらせるのではありません。この読んでインプットができたら次はアウトプットです。この読んでいたことはきちんと実践に移しましょう。良いこと、役立つことを学んだ、ないことと終わらせるのではなく、それを実生活で生かすのです。仕事で生きたら、スキルアップや業績アップにつながります。人間関係で生きたら、コミュニケーションの向上やコミュニティの活性化につながります。この読んでいられたことは、話を得たとしても使えます。身近な人とも良いことを話してみるのもよし、日記やブログのネタとして書いてみるのもいいでしょう。アウトプットすることで復習になり、要約することで頭の体操にもなります。小説を読んで世界観が広がったり、感性や想像力が磨かれたりしたら、そこで鍛えられた能力を実生活に生かしましょう。豊かな世界観、感性、想像力があれば、人間関係も良くなり、仕事の間も生まれやすくなります。日頃から読書の習慣をつけておけば、ネタやアイデアが好きなことはありません。この読んで勇気や希望を生まれることもあるでしょう。勇気をもらった、希望をもらった、で終わらせるのではなく、勇気のあることを希望を持った生き方をすることが大切です。普段ならできないことも、今回は頭を生まれることでできてしまうことがあります。きちんと私の動物が新しい未来、新しい人生が切り開かれます。どんな形でもいい。ちょっとしたことでもいいので、アウトプットに取り組みたい。読書は生かしてこそ意味があります。本で得られたことを生かして初めて役立ったと思います。アウトプットは復習も学め、記憶のデータも流されます。アウトプットで消化させてこそ、この読んだ意味があるんです。この読んではいつもではなく、きちんとアウトプットする。未来の仕事になる30のことだ。その12、一石二鳥で終わらせるな。一石三鳥を目指せ。私たちの事業では一石二鳥を実現できることがあります。一石二鳥は効率よく生産性もあります。一石二鳥を実現できれば、一つの行為で2つの利益を得られるのですが、良いことであるのは間違いありません。しかし、多くの人は一石二鳥を実現できたら、そこで満足して終わらせてしまいます。一石二鳥で満足するのはまだ早い。そこに大きなチャンスが隠れています。一石二鳥を実現できれば、次は一石三鳥を目指してください。一石三鳥は特別な意味が高く感じるかもしれませんが、そうとは言い切れません。一石二鳥ができたことは、成功作業などという特徴があります。その形や工夫を出せば、さらに仕事を上乗せて一石三鳥を実現できることが多いです。例えば、大掃除で、たっぷり体を動かせば、部屋の綺麗になるだけで運動もなって一石二鳥です。さらに、大量力を鍛えながら、掃除になれば、勉強もなって一石三鳥となります。ダイエットをすれば、痩せるだけでなく、食事も節約できて一石二鳥です。ダイエット中に筋トレをすれば、体を鍛えることもできて一石三鳥となります。自分が読んだ読書を読みや SNS で紹介して収益につながれば一石三鳥です。こうしたケースは毎度認められません。やってみると意外と簡単にできないと、投資ですることも少なくありません。一石三鳥を実現できれば、ますます効率が良くなって生産性もあります。やりすぎや欲張りに感じるかもしれませんが、そんなことはありません。できることがあるなら、ベストを尽くすことが大切です。時間もお金も労力も私たちのリソースは考えています。考えたリソースの中、効率や生産性を得るチャンスがあるなら、それに越したことはないのです。一石二鳥が実現できたら、そのまま調子に乗って、次は一石三鳥を実現にチャレンジしてみてください。あなたの仕事が一気に加速するのです。一石二鳥が実現できたら、さらに良くなって一石三鳥を実現できないか考えてみる。未来の仕事になる30のことだ。その13、好きなことが一つできたら、良い一日と呼んでいい。 好きな本を読むことができた。好きな映画を見ることができた。好きな料理を食べることができた。好きなサウナに入って心身を整えることができた。好きなスポーツを楽しんで気持ちのいい汗を流すことができた。好きなことが一つできれば良い一日と読んでください。たくさんある必要はありません。一つでいいのです。一つでいいの。ちょっと少ないと思うかもしれませんが、十分です。好きなことができたということは充実した時間を送ったことになります。これを良いとまず知らんというのでしょう。素敵な時間、素晴らしい時間を過ごしたことになります。ちなみに好きな仕事をしている人は最高です。毎日好きなことをしていることになるので、毎日良い一日を送っていることになります。一日を振り返ったとき、嫌なことをする時間もあったかもしれません。嫌なこともあった、悪いこともあったという人もいるでしょう。ネガティブなことは気にしなくていいのです。ポジティブとネガティブの人生で一日の良しを決める必要はありません。ネガティブなことがあったとしてもそれはそれです。幸せは小さなことになります。好きなことが一つできたら、良い一日であったことを認め、その幸せを感じましょう。ああ、好きなことができてよかったと。一日を肯定すれば、気持ちよく一日を締めくれます。また、明日も良い一日がやってくるのです。好きなことが一つでもできたら、良い一日と呼ぶ。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その14、天候が優れない日はファッションに明るい色と言える。天候が優れない日はファッションに明るい色と言えましょう。雨の日や曇りの日など、天気がパッと、しない日はそんなどんよりすぐして気持ちもさない日に、すっきりしない日は心が少なく精神面にも影響します。人によっては低気圧の影響を受けたんで、体調の変化に悩まされることもあるのではないでしょうか。こういうことこそ、明るい色の力です。目から入っている明るい色に入ると、それだけで明るい気持ちになります。明るい色を一つ取り入れていいのです。例えば、男性であれば明るい色の世界はいかがでしょうか。赤、黄色、緑など明るい色の世界を作用すれば、気持ちも明るくなり、ポジティブな影響が得られます。青の世界であれば、より高い間を迎える風ができるでしょう。お手洗いで髪を見るために明るい色の世界が見ないので、やる気や元気が出てくるでしょう。堅苦しい仕事であっても、世界の色であれば、バリエーションが増やされるのではないでしょうか。女性であれば明るい色の刺激や、堅苦しなどがおすすめです。靴や体も明るい色のものに変えてみるのもあるでしょう。明るい色のアクセントになって、おしゃれになります。酸化に明るい色に取り込んできて、元気もらいます。天候が優れない日は、どんどん色の力を変えたい。明るい色は、さらに気持ちのグッと押し上げてくれます。全身に取り入れてもよし。ピンポイントに取り入れてもよし。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その15、感謝の習慣は信頼を築く習慣。感謝の言葉を口癖にしよう。信頼を築くために欠かせないのは感謝の習慣です。信頼される人には感謝の習慣があります。お世話になったときはありがとうございます。のひと言を欠かしません。大きな親切のときはもちろん小さな親切のこともきちんと声を言います。ビジネスメールには必ず感謝の言葉が含まれています。お世話になっている方には取引先には大きく感謝の手紙を書かれます。お世話になった後、別のタイミングであるときは先日はありがとうございましたと声を口にします。感謝できる人には礼儀正しくポジティブな印象があります。日頃から感謝の習慣を身につけ、心がけていると相手から信頼されるようになるのです。小さなこと、当たり前のことも感謝する。大きなことに感謝するのはもちろんですが、それだけでは不十分です。小さなこと、当たり前のことも意識を持って感謝を心がけましょう。大きなことには感謝しても、小さなこと、当たり前のことには気を止めない人が多いもの。別に大したことないしてもらって当たり前と思うかもしれませんが、お世話になっているのは事実です。自分の中では空気のように感じられ実感しにくいかもしれませんが、きちんと意識を向けることが大切です。生まれてからずっと大切に育ててくれる親や家族に感謝しましょう。日頃からお世話になっている友人や職場の人たちにも感謝しましょう。いつも優しく守ってくれている近所の人たちにも感謝したい。小さなこと当たり前のことかもしれませんが、お世話になっているのは事実です。ミスをしてきたり、聞かれたりすることもあるかもしれませんが、そのおかげで成長できます。ちょっとしたことであってもきちんと感謝を伝えたい。感謝してすることはありません。感謝はしすぎないでちょうどいいのです。感謝をするときすみませんと言っていないか。感謝をするときすみませんと言う人がいます。心当たりならば要注です。すみませんとは感謝の言葉ではなく謝りの言葉です。すみませんの一言は感謝したことになりません。感謝をするときすみません、泣き癖になっている人は要注です。感謝をするときはありがとうございますの一言を伝えるようにしましょう。感謝の言葉の種類を増やす。感謝の言葉といえばありがとうございます。名前を言いますが、それだけではありません。いつもお世話になっています。感謝しています。これも皆さんのおかげです。頭が下がります。おかげさまで助かりました。感謝の言葉を多くすると表現力が高まります。信頼されるためには感謝の言葉が欠かせません。感謝の言葉を口癖にしましょう。折りに触れて何か感謝しませていることはないだろうかと振り返る癖をつけたい。感謝を言わせていることならば今からでも遅くないのできちんと伝えることを心がけましょう。感謝の気持ちはなくて困ることはあっても困ることはありません。感謝をすると相手からも感謝されるようになります。信頼される人の中に感謝の習慣を大切にしてください。感謝の習慣は信頼を築く習慣なのです。感謝の習慣を見つける。小さなことや当たり前のこともきちんと感謝の言葉を書ける。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その16、国の良いところから始めようとするときの落としなどは、私たちは国の良いところから始めます。今までの準備もあれば、心の準備もあります。せっかく、長く国の良いところから始めようと思うことが多いでしょう。本を読んでいる最中なら、読み終わってからやろうと思うでしょう。テレビ番組を読んでいる最中なら、読み終わってからやろうと思うでしょう。国の良いところから始めた方が、今ならなく自然なスタートができるでしょう。運も天も満たしてスムーズに進むような気がするもの。どことなく縁に合いそうな感覚もある。忙しい時期なら、来週からやろう、来月からやろうと思うこともあるのではないでしょうか。しかし、ここが要チェックです。ここに先回し、流れていることも要チェックですが、本を読み終わってから始めようということは、本を読み終わりまで先回すということです。テレビを読み終わってから始めようということは、テレビを読み終わりまで先回すということです。わずかなことですが、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、しかし、来週から始めようということは来週まで先回すということです。来月から始めようということは来月まで先回すということです。国の良いところから始めようとすると、来年将来に先回しが発生するのです。人生に余計な先回しは禁物です。先回しにしていると、それだけ実行が遅くなります。時間を置いているうちにやる気がなくなったり、チャンスを逃したりします。そもそも気が変わってしまう可能性もゼロではありません。スタートラインはどこにあるのか。やろう、と思い立った瞬間がスタートラインです。国の良しあしなんて考えないことです。本を読んでいる最中に思い立ったら、本を読み終わってから取り掛かるのではなく、今すぐ取り掛かりましょう。テレビを読んでいる最中に思い立ったら、テレビを読み終わってから取り掛かるのではなく、今すぐ取り掛かりましょう。中途半端なタイミングでいいのです。違和感があろうとそうですなろうと関係ありません。これら全部は以前で伸び想定です。先回しにしてはいけません。まさに思い立った瞬間に取り掛かる形になります。国の良いところという響きに惑わされないでください。国の良いところから始める人は夢を叶えません。国の良いところまで待つのではなく、思い立った瞬間に取り掛かる人は夢を叶えるのです。思い立ったら国の良いところまで待つのではなく、今すぐ取り掛かる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その10は、スポーツ観戦を楽しめない人の9割はルールを知らないことが原因。このスポーツは観戦者も楽しめないという人がいます。スポーツにはルールが分かりやすいものと分かりにくいものがあります。ルールが分かりやすいスポーツといえば野球、サッカー、テニス、水泳、バレー、バスケットボールがあります。学校の前の授業で習う機会が多いそうです。実際に自分がプレイしたことがあればルールが頭に入っているので、スポーツ観戦も楽しめるでしょう。習ったことがなくてもルールがシンプルであれば試合の流れを見ているうちに入っていきます。一方、ルールが分かりにくいスポーツもあります。よく言われるのはラグビー、レスリング、フィギュアスケート、カヌー、体操です。学校の前の授業で習う機会が少なかったり、ルールが複雑で分かりにくかったりします。スポーツ観戦を楽しめないとき、次の一言を順に取り立ててみてください。このスポーツ観戦を楽しめないのはルールを知らないせいではないかと。実を言うと、スポーツ観戦を楽しめない人の9割はルールを知らないことが原因です。それに本人は気づいていません。ルールがわからなければ退屈に感じることもあって当然です。選手が懸命にプレーしているのが分かっても、どこがすごくてどんなルールで変なことがいまいちよくわかりません。見たことの印象や雰囲気会社は楽しめなくなります。ルールを知らないせいで面白くないと誤解するのはもったいないことです。ルールを知るためには伝統が必要です。ルールを知らずに観戦するのも悪くありませんが、きちんと観戦を楽しみたいならやはりルールを知っておくべきそうです。ルールがわからないスポーツはぜひペットで調べてみてください。ルールが多いスポーツもありますが、基本ルールにしてはそういうことが多くはないはずです。ルールがあるとスポーツ観戦の夢が変わります。プレーの凄さや彼氏が笑うようになり、誰も面白くなります。こんなに面白かったのか、と目が動くのを知るでしょう。ギリのプレーも理解できるようになったと、ちょっと、惜しいな、という感覚も出てくるでしょう。スポーツの理解を深める勉強になるので、一石二鳥です。人生の楽しみが増えることもあるのです。スポーツ観戦を楽しめないときは以上、きちんとルールを学んでみる。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その18、愛用品は大切なパートナーということをもっと愛着が湧く。あなたの愛用品は何ですか？愛用している方、愛用しているスマホ、愛用しているモール。いつもお世話になっている愛用品があるでしょう。一つだけでなく、いつもある人もいるかもしれません。小さなものもあれば大きなものもあるでしょう。愛用しているだけであって、日頃から使っていたり、必ず持ち上げていたりするはずです。いつも愛用品のお世話になっているに違いません。愛用品があるのは良いことです。愛用品があるだけで快適な生活が実現できています。これからも愛用品を仲介にしていきたい。きっと今日も愛用品のお世話になっているに違いません。さて、そんな愛用品ですが、さらに愛情を深めてくださる方も含めます。愛用品の大切なパートナーと呼んでみてください。感じ方が変わって、そのような感覚が生まれるでしょう。良い愛情が生まれてくるでしょう。不思議と今まで良い愛着が湧いてくるでしょう。そして、もっと大切な朝をという気持ちも湧いてくるはずです。 愛用品はあなたを陰で支えているだけでなく、一緒に人生を歩んでいる存在でもあります。パートナーという表現は主観的にありません。物に対しても最大表現です。人生を共に歩んでいる存在ですから、パートナーという表現が自然です。愛用しているものはすべて大切なパートナーと呼んでみましょう。物であっても、そのような愛情を持って接したい。物との付き合い方がますます上手になります。愛用品を大切なパートナーと呼べば、もっと愛着が湧きます。日常が鮮やかになって、人生もますます豊かになるのです。愛用品を大切なパートナーと呼んでみる。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その19、ゆっくり意識するだけでは不十分。スピードを調整できることは大人は余裕のある人です。かっこいい大人にはゆっくり落ち着いた動作があります。焦ったり慌てたりすることは大人の感覚に反します。プレゼンや商談でも早口は NG であり、ゆっくり丁寧に話すことが大切です。落ち着いて話すからこそ、聞きやすくなり、よく理解され、説得力も生まれます。話すことも歩くことも踏まることもゆっくり心がけることで余裕を見せられます。たとえ緊急事態が発生しても、同時に行うことなく落ち着いて対処できるのが大人です。日頃からゆっくり心がけることで、おのずと落ち着いた印象が生まれ、余裕のある大人の感覚を見せられます。しかし、だからといって何でもゆっくりすればいいわけではありません。ゆっくりしたら動きしかできないようでは、ただの落ち着いです。ゆっくり慣れるとゆっくりしかできないことは、天と地の差があります。大切なことは状況に応じたスピードの調整です。状況によっては速さが必要になることがあります。速さが求められる場面では素早く動くことが欠かせません。働いた仕事は手間よく適当にこなす。スケジュールは常に前倒しで進む。電話になったら番号で出る。急いで移動することは小走りをするのではなく大型で移動する。チャンスをつかむことはスピードを意識する。自分の中に減速や落ち着きをとクイックを使い分けることです。普段はゆっくり落ち着いた動作を損としつつ速さが求められる場面では素早く動くことが大切です。ここは速さが求められると思ったらしっかりアクセルを踏んでスピードを出しましょう。スピードを調整できることは大人です。ただゆっくりとした動作をするのではなく状況に応じてスピードを調整する。未来が待ち遠しくなる30の言葉。その10、スマホの好きな言葉は声に出しても、あなたの好きな本には好きな言葉があるでしょう。好きな言葉は圧倒されることはランチに行くことは、好きな言葉には心を動かす力があります。本を読んでいるとグッと来ることが見られることがあるので、心を動かされたということは今あなたに必要なことであるようです。好きな本の好きな言葉はぜひ声に出して読んでください。小さな声ではなく大きな声で読んでください。なんで心を込めて読んでみましょう。1回だけでなく2回3回と繰り返しても OK です。するとどうでしょう。しっかり心が入ってきます。大切なことを再認識できます。だんだん自信が生まれて不思議と元気も出てくるはずです。普通に読んでいても心に響きますが、声に出して読むとより強く心に響きます。声に出して読むと自分が出した言葉を自分の耳で聞くことになるので、しっかり頭に刻まれます。潜在意識に浸透していき、普段の心を回れるようになるのです。好きな言葉をさっと心で忘れるのではない。好きな本の好きな言葉は声に出して読むのです。好きな言葉との出会いも感謝しましょう。迷いが消えて、すぐに道が未来が待ち遠しくなる30の言葉、その11、受験において一番大切なことは何か。あることに200万の受験生がいました。人生に関わる大学受験の主体で、その日に向けて勉強していました。真面目にコツコツ勉強しました。過去の問いかに文字の問いに対して対策は万全です。しっかり勉強ができて、もしの結果の合格で合格の機会は十分になりました。ところが、受験に当日になって、その人はある重大ミスに気づきました。男女のテストを忘れていたのです。その瞬間、不合格が決定です。そもそも受験ができないので不合格通知は受け取れません。どれだけ勉強しても、どれだけもし良い点を取っても、男女のテストを忘れては意味がありません。運に恵まれる可能性もよ。奇跡な男の性もよ。どんな場合でも心に弱います。完全に合うのです。笑ってしまう話に思いますが、必ず毎年光る応援の話です。そんなことはありない、そんなミスをする人なんていうのか。と、だからネットで調べてみるといいでしょう。という業界の失敗談がないことに際、どんどんなるはずです。それが第一志望であれば大変です。別の大学に進学するか、どんどん1年するかに人生に大きな影響を及ぼします。受験において一番大切なことは何か。勉強することではありません。男子を提出することです。男子を提出するまではいけません。一番大切なことは一番初めに終わらせましょう。試験勉強を始めると勉強のことで頭がいっぱいになり、男子を提出を忘れる可能性が高くなります。勝手な思い込みによって男子を出した気になったというケースも少なくありません。これは大学受験に限った話ではありません。国家試験やインターン試験の受験でもそうです。会員の入会、休会、大会の手続きでも同じことです。事業がない限り先送りは現金。今すぐ出なくていいよね、後から出ないよねという油断は命取りです。男子を入りに提出するのも危険です。治療の不備で繰り返されたらアウトです。輸送の人になって入り間に合わない可能性もあるでしょう。調整になって今すぐ決められないケースもあるでしょう。事件の迷っているなら明確な日の儲けのような特産です。危険なければ最終結論を出して男子を提出しましょう。受けると決めたら早々と男子を提出しましょう。受けると決めたら提出するのはそれだけ勉強にも専念できるのです。受けると決めた試験は事業がない限り早めに男子を提出する。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その12、目的を持たずに参加するセミナーは何も変わらない。目的を持って参加するセミナーは人目的を持って参加するということです。気になる講師がいて、セミナーに興味があり、申し込むことがあるでしょう。トレーナー講師であれば、とにかく参加してみたいと思うこともあるはずです。講義の内容より直接参加してみたい気持ちの方が大きいこともあるかもしれません。もちろん、セミナーに足を運ぶのはいいんですが、ここで寄せたいこともあります。目的もなく参加するのは要注意です。セミナー講師が良い話をしてくれるだろうという程度ではどんなことになりません。話を聞いてもすぐ忘れます。何か良いことを話していたら、ではあります。受けになっているので、水を出すような感じになり、何も起こりません。時間とお金を無駄にするだけではあります。セミナーに参加するなら、目的を決めておきましょう。自分なりの目的設定でいいのです。お金を勉強する。ビジネスマナーを見せる。リーダーシップのスキルを学ぶ。売り上げのヒントを見せる。カリスマ講師の話から学んで観察して、必要な話を学ぶという目的もありません。目的を持つと、そこに進むので吸収力がアップします。目的が明確になると、それに反応するアンテナが明確され、吸収力も記憶力も高まります。やや特殊ですが、セミナーの交流会で人間を決めるという目的も場合によってはあるでしょう。結局のところ、セミナーを有意にできるかどうかは自分次第です。目的を持たずに参加するセミナーは何も変わらません。目的を持って参加するセミナーが人生を変えるのです。セミナーに参加することは目的を明確にしておくこと。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その13、集中しないから心に響かない。集中すれば心に響く。今すぐ感動できる方法はお店の BGM にあります。カフェやレストランでは BGM が流れています。BGM は店内の雰囲気に欠かせません。普段から通っているお店であれば、すでに何度も聞いて聞かれた BGM かもしれません。普通に店内を流れる BGM ですが、感動を増やすポイントはここにあります。深呼吸をして目をつぶり、聴覚を研ぎ澄ませてください。BGM に全身を集中させながら耳を傾けてみましょう。猫や猫など音の一つ一つに集中してください。歌詞が含まれているなら言葉に耳を拭き取っています。外国語の歌詞で意味がわからないならそのまま音で聞き取ります。するとどうでしょう。さっきまで普通に感じていた BGM が心に響いて聞こえてくるはずです。用心深くのものがあるでしょう。普通に聞こえていたものが不思議と別なものを感じられる。続くとどんな話すこともあるかもしれません。ただ、これだけで感動できるのですから、簡単です。あなたは BGM に集中して感動する機会を増やしていきましょう。BGM が流れている場所お店で流れる BGM に集中して耳を傾ける。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その14、すべて自分次第と考える人が成功する。すべて自分次第であることに気づいてください。試合に勝てるかどうかも自分次第です。受験に合格できるかどうかも自分次第です。恋愛に成功するかどうかも自分次第です。ダイエットが成功するかどうかも自分次第です。仕事がうまくいくかどうかも自分次第です。夢が叶うかどうかも自分次第です。幸せになれるかどうかも自分次第です。数あれば気になりません。もちろん現実は少し違うこともあります。人や環境の影響を受けることがあるでしょう。不可抗力の可能性もゼロではありません。自分次第とはいえ、ライブ運が安定していることがあります。しかし、人の影響や不可抗力があったとしても、すべて自分次第と思ったほうがいい。自分が動かないかぎり何も始まらないと思えるからです。すべて自分次第全て自分次第ということを大切にしていてください。自分を良くするのも悪くするのも自分です。人生を良くするのも悪くするのも自分です。今悩んでいることがあるかもしれませんが、その悩みを解決できるかどうかも自分次第です。自分が動かなければ何も変わりません。全て自分次第と考えることで人の意味に振り回されず自分でできることができるようになります。全て自分次第と考える人が成功するのです。全て自分次第と考えて行動する。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その15、紅葉の主役はモミジや胃腸だけではない。私たちが見落としがちな紅葉植物とは、紅葉というのはどんな植物をイメージしますか。おそらくモミジや胃腸をイメージされる方が多いのではないでしょうか。紅葉という漢字はモミジという読み方もできることから、紅葉というのはモミジをイメージされる方が多いでしょう。赤く色づいたモミジや黄色に輝く胃腸は紅葉のイメージであり、見越えてしまいますね。ずっと見ていても分かりません。ランクの外に付きます。モミジや胃腸だけでなく赤く色づいた黄色確かに紅葉というのは文字や意図が思い浮かびますが、それだけではありません。私たちはある紅葉植物を思い起こしなしです。ススキなのです。最近ススキを見に行ったのはいつですか。ススキを見に行くってどういうこと。 ている場合を鍛えますが、進みに行くはなかなか鍛えません。ここが盲点です。ぜひ進みの目を向けてください。広い意味では進むの応用の一つです。紅葉といえば、モミジや伊藤の存在が大きい一方で、進むの存在が見過ごされがちです。モミジや伊藤と同じように進むの問題は十分あります。全国には進むで有名なスポットがあります。栃木県の仙台から神奈川県の仙台県高原、高山県の山口県の秋吉台、大分県飯田高原などなど、そこには全国にいるような高原が広がっています。一面に広がる進むの流れは幻想的です。この辺に向かい進む時間は、いろんなことを空港内で時を忘れさせてくれます。風が吹いていれば進むの波を感じているでしょう。紅葉といえば、モミジや伊藤から見極められ進むが見過ごされがちです。進むの流れは、夏から11月上旬が一般的です。秋はモミジや伊藤だけでなく、進むを楽しめる季節でもあります。ちょうど今の紅葉の季節なら、進むの名所を運んでみてはいかがでしょうか。全国的な有名スポットでなくていいのです。自宅周辺であっても、改めて目を向けると進みが広がるスポットがあるのではないでしょうか。小さなスポットであっても、見応えはあります。秋になったら、モミジや伊藤だけでなく、進むの目を向けてください。紅葉を楽しむ方がぐっと広がります。気になるところがあれば、ぜひ進むを見かけてみましょう。進むも紅葉の主役の一つです。紅葉の季節は、モミジや伊藤だけでなく、進むを向ける。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その16。祖国がなくなっていても、祖国の戦争体験の危機感はある。戦争経験者は年々少なくなっています。終戦からすでに70年以上の歳月が経ち、当時を知る人は減り続けています。戦争体験の話はどれも貴重です。実際に戦争経験した人の話はどれも心に響くものがあります。教科書のないような生々しい話が聞けることも少なくありません。あなたの祖国も実際に戦争を体験して、大変な日々を過ごしたことでしょう。敵に出兵して、打ち合った経験があるかもしれません。暗い暴挙で身を潜め、一晩待ちしたことがあるかもしれません。実際に戦争を経験しているので、当時の生々しい事情を詳しく知っているはずです。祖国から聞く戦争の話は特別で貴重なものがあります。ところがです。祖国から戦争の話を聞きたくても、すでに亡くなっているケースもあるはずです。祖国の戦争体験は幼い頃に少し聞いただけでほとんど覚えていないこともあるでしょう。このようになれば話の必要がありません。テレビで戦争体験の話を聞くこともありますが、自分の祖国の戦争体験だけは本人に聞くしかありません。祖国が生きているうちにもっと戦争の話を聞いておけばよかったなと思う。祖国が亡くなってから病むことがあるのではないでしょうか。うつがないように思いますが、チャンスがゼロと言われてはありません。祖国が亡くなっていても祖国の戦争体験の話を聞く方法があります。親の話を聞くのです。あなたの親は祖国が戦争中の話をたくさん聞いているはずです。あなたの親は祖国の子供です。戦争中はどうだった、ああだったという話をたっぷり聞かせているでしょう。だから自分の親として祖国から聞いた戦争体験を聞くのです。うろ覚えの話になるかもしれませんが、何も聞かないよりは良い。また気になりますが、当時の様子をある程度知るはずです。祖国が亡くなった今でも祖国はありません。自分の親に祖国から聞いた戦争体験をインタビューしてみましょう。そうだったの、知らなかったという話が聞けるはずです。あなたの親は貴重な情報源の一つです。祖国が亡くなっているなら親として祖国の戦争体験の話を聞く。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その17、停電や断水に回る経験は無駄にならない。インフラの重要性を再認識する機会にしよう。日常では時折停電や断水に回ることがあります。計画工事によるケースもあれば、地震や台風といった自然災害によるケースもあります。すぐ復旧するかと思いきや、思った以上に長い時間がかかることもある。特に大きな自然災害が発生して、インフラ設備に甚大な損害が生じた際は、停電、断水に回るというケースもあります。停電や断水に回ることがあれば、不安を忘れてはいけません。インフラの重要性を再認識する機会に変えてください。不便極まりないことではありますが、インフラの重要性を再認識するためにこれほど良い機会はありません。電気も水道もあるが当たり前でいくのような存在に思われがちですが、当たり前ではありません。電気も水道もそれを整備として定量しないわけです。私たちの社内ことで協力されている方がいます。いざインフラが利用できなくなると本当に苦戦です。いかに苦戦、電気や水道に助けられているか、しっかり実感できます。たっぷり苦戦を感じて、たっぷりインフラの重要性を再認識する機会にしましょう。そして感謝する機会にするのです。その時気づかされた重要性と感謝は今後の人生に必ず役立ちます。意識が高まってより大切に電気や水道を使えるようになるでしょう。なかなか苦戦で苦しい経験ではありますが、ちょっとした人生を変えようと思えばいい。停電や断水に回る経験は無駄になりません。たまには停電や断水を経験するのも良い経験になるのです。その時の余裕があればその時に感じた苦労を確かめておくといいでしょう。メモでも日記でも構いません。気づかされたことを文字として記録に残しておきましょう。ずっと覚えていることはありません。インフラが復旧して普段の生活に戻ってしばらく経つとせっかく学んだことを忘れるかもしれません。いえ、忘れるに違いません。人は忘れる生き物です。時間が経つにつれて記憶が薄れていく可能性は十分考えられます。苦しい経験も時間が過ぎれば同期の方に消えていくでしょう。そんな時記憶していたものには日記が役立ちます。メモや日記を返すことで復習ができて忘れかけていた学びをスムーズに思い出せるのです。停電や断水に回ることがあればインフラの重要性を再認識する機会にする。その時の苦労を確かめておき復習できるようにしておく。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その18、入院前は体を鍛えて筋力体力を強くしよう。手術は体を鍛えて筋力体力を入院前は体を鍛えて筋力体力を強くしましょう。手術はしばらく動けず筋力体力が落ちるからです。入院前に体を鍛えておくことで筋力体力の低下をある程度からできます。特に長時間の手術は体力を要します。できる範囲で筋トレや有酸素運動をして体力をつけておくと手術がスムーズに進みます。無事手術が終わって、容体が安定したことで筋力体力を鍛えていきましょう。もちろん手術直後の運動は要注意です。手術はきちんと安全を整えていることが欠かせません。特に医師は絶対安全や運動禁止を言われているならきちんと指示しないことが必要です。しかし、入院生活イコール運動禁止と思うのは誤解です。手術後の容体が安定して医師は運動の許可が下りたら無理をしない範囲で体を動かしていきましょう。一日ベッドで横になっていると、あっという間に筋力体力が低下します。ベッドで一日ずっと寝たきりでいると全身の筋肉の 13% を強く言われています。1週間の寝たきり生活を送ると全身の筋肉が 15% を強く言われています。そして1ヶ月の寝たきり生活を送ると全身の筋肉が 50% を強く言われています。落ちることがあるというのです。寝たきり生活を送っていると筋力も体力も瞬く間に低下して骨と体になってしまいます。寝たきり生活は精神面にも影響します。じっとしている場合では動きたくないこのままでいいという悪いことが大きくなってしまいます。なかなか明るい気持ちになれず人生に下回ることが増えるのです。だからこそ実は心や体をしっかり鍛えることが大切です。リハビリプログラムなら積極的に参加しましょう。病院施設内運動機や運動スペースが設けられているなら無理をしない範囲で筋トレや有酸素運動を楽しむといいでしょう。靴にあるだけであっても筋力体力の向上に有効です。足は第二の心臓と呼ばれています。全身の筋肉の3分の2は下半身に集中しているため積極的にやることで多くの筋力を効率よく鍛えられます。1日3000歩できれば5000歩を目指したい。つま先足を10回繰り返すだけでも筋力アップの効果があります。ふくらはぎの筋力を鍛えることで全身の血液循環の改善が期待できます。手術は一時的に安静が必要ですが、医師が運動の許可を得ればできる限り体を動かしたい。リハビリは誰かに代わってもらえません。リハビリは本人がやらなければいけないんです。無理をしない範囲で衰えた筋力体力を鍛えていきましょう。病院内でしっかり筋力体力をつけることで退院してからの生活がスムーズになるのです。入院前はあらかじめ体を鍛えておく。手術後、医師が運動の許可を得たら積極的に筋力体力を鍛えていく。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その19。嫌いな理由は詳しく聞かない。好きな理由は詳しく聞こう。相手が何万がないと言ってきたらその後の返事が大切です。話の流れからどうして嫌いなんですかと理由を聞いてしまいがちです。よかれと思って詳しく聞きたくなることですが、ここは注意したいことです。嫌いな理由を質問すると相手は未然に幸せ、険しい表情になるでしょう。ネガティブなイメージを思い出すからです。外交で嫌いな味、気持ち悪い判断など頭の中で何かの考え方が再現されます。相手を不快な気持ちにさせてしまい、会話のテンションに影響します。内容によってはトラウマがフラッシュバックして相手の現状を奪ってしまう可能性もある。会話の空気が悪いのに、それ以上話が続きにくくなるのです。嫌いな理由を詳しく聞いてしまうと、こちらの理由はなくても、うっかり相手を不快な気持ちにさせることがあるのです。例えば、あなたが相手が嫌いな食べ物について聞かれたとします。相手がどんなことが嫌いなのと聞かれたら嫌な味や気持ち悪い食感を思い出してしまうでしょう。最短の上、未然に幸せするはずです。嫌いな食べ物を食べていないのに、かけを催すこともあるかもしれません。それは相手も同じことです。相手が何万が嫌いなんですと言ってきたら、それ以上詳しく聞かないことです。嫌いな理由が気になっても、あえて食えません。気になっても、ぐっと怖いこと。そうなんですね、のしことで別の笑いに切り替えましょう。相手から話してくれば別ですが、こちらからこういうふうに聞くことがないようにするのは何なんです。好きな理由は詳しく聞いていい。一方、相手が好きな理由であれば詳しく聞いて OK です。相手が何万が好きなんですと話してくれば、さらに突っ込んで話を聞きましょう。むしろ、どんどん聞いていきたい。猫に箱になっても OK です。好きな理由を聞くと、相手はあと明るい表情になり、目を開かせるでしょう。ポジティブなイメージが思い出すからです。明るい光景、美味しい味、心地よい感覚など、頭の中でポジティブな感覚を再現されます。だんだん、会話になっていき、明るい気持ちになったり、元気が出てきたりします。テンションが上がっていき、会話もどんどん盛り上がっていくでしょう。詳しく話を聞いてくれるならも、根性を持ってもらいます。好きな話が出たときは、どしどし詳しく理由を聞いて、腹を深めていきましょう。嫌いな話が出たときは、詳しく理由を聞かない。好きな話が出たときは、詳しく理由を聞く。未来が待ち遠しくなる30の言葉、その30、ゆっくりでも進む。ゆっくりでも進むことです。ゆっくりではかっこ悪い、ゆっくりでは意味がない、遅いと間に合わないと思うかもしれません。いえ、違います。ゆっくりでもいいのです。大切なのは前進していることです。どれだけゆっくりでスピードが遅くても、そこに前進があるのは事実です。 ゆっくり行動する人は結局何もできない人です。ゆっくり進むことを嫌がってはいれば何も行動を起こせません。ゆっくり行動は怖いと思わないことです。千里の道も一歩からということがないようにゆっくりでも進むようにしてください。実現者夢や目標があるならゆっくりでもいいのでそこに向かって進みましょう。一歩でも前に進むこと。時間がかかってもいいのです。周りからこそ言って言われようとノーマットと言われようと気にすることはありません。ダイヤの矢に回さず自分の人生に集中しましょう。ゆっくり進むことを大切にしていれば時間がかかっても前に進みます。ゆっくり進んでいるので確実に前進できます。遅いと間に合わないと思うかもしれませんが、長い目で見ると変わってきます。最初は遅くても途中からだんだんスピードが出てくることがあります。慣れがないかに協力者が現れたりして、思わぬスピードアップに恵まれることがなくなりません。諦めずに進んでいると、競争相手が危険していき、自分の人に習っていくことがあります。進んでいる人は進むのをやめた人のままで、ますます運が良くなるのです。何事もコツコツ、地道に努力することが大事です。ゆっくりでもいいという考え方を見せ、楽観的になりましょう。一歩一歩、また一歩。気がせば、長い距離を歩いて、実現が目前に迫っています。ゆっくり進むことを大切にする人が成功するのです。ゆっくりでも進む。未来の道を作る30の言葉。なので、その1、あらゆる出来事を運が良いと解釈して、自分の動物を好きになる。その3、気分転換することは何者を解釈しようのではなく、その人が買いに行く。その4、歯磨きの時間も出会いの時間もぼっとするのではなく、楽しむ。その5、朝は挨拶を聞き流すことがないよう身を済ませておく。その6、大好きな趣味にたくさんの金を使う。その7、大きな買い物は効率を記憶しておく。その8、どんどん間違えて脳を活性化させる。その9、クリティの時に頭の中に手を入れたら書き回らず一番上の口を引く。その10、一生懸命になることに幸せを感じる。その11、本を読んで終わりにするのではなく、きちんとアウトプットする。その12、一石二鳥が実現できたらさらに良くなって一石三鳥を実現できないか考えてみる。その13、好きなことが一つでもできたら良い一日と呼ぶ。その14、天候が優れない日はファッションに明るい色を見て気分を上げる。その15、感謝の習慣を身につける。小さなことや当たり前のこともきちんと感謝の言葉を書ける。その16、思い立ったら首の良いところまで待つのではなく今すぐに至る。その17、創作戦線を楽しめない時は一度きちんと愛用品を大切なパートナーと呼んでみる。その19、ただゆっくりとした動作をするのではなく、状況に応じてスピードを調整する。その20、好きな本の好きな言葉は声に出して読む。その21、受けると決めた試験は事情がない限り早めに感情を提出する。その22、線画に参加するときは目的を明確にしておくこと。その23、お店で慣れる BGM に集中して耳を傾ける。その14、全て準備しないと考えて行動する。その15、紅葉の季節は文字や意図だけでなく好きに向ける。その16、速度がなくなっているなら親を通して速度の戦争体験の話を聞く。その17、停電や断水に回ることがあればインカの重要性を再認識する機会にする。その時の目標を確かめておき復習できるようにしておく。その18、入院前はあらかじめ体を鍛えておく。手術後、医師や運動の許可を得たら積極的に筋力、体力を鍛えていく。その19、嫌いな話が出たときは詳しく理由を聞かない。好きな話が出たときは詳しく理由を聞く。その30、